それでは、詩式の五章を開いてください。詩式の五章の23節を今日はね、今朝はお読みして、それからお話ししていきたいと思いますが、詩式の五章の23節です。午後はですね、3章の7節から5章全部をお読みしたいと思いますね。よろしいですか。主の使いは言った。メローズを呪え、その住民を激しく呪え。彼らは主の手助けに来ず、有志として主の手助けに来なかったからだ。今日から獅子記の獅子たちの勇猛な戦いと言ったりでしょうか。その歴史を見ていきます。獅子たちが戦っていきます。で、先週の私たちが聖書を読んだところ、この獅子記の1章2章のところをですね、思い出していただきたいんですけれども、イスラエルが時を経て偶像を拝むようになってしまった。神の前で悪を行っていった。そうすると神様が彼らを敵に圧迫されるままにされていきました。その苦しみの中で彼らが主に叫び求めます。哀れに思った神様が次に獅子を使わされます。獅子というのは指導者という意味ですね。簡単に言うと軍事的な指導者、特にこの獅子記ではそうですが、そして獅子によってイスラエルの民が周囲の国から救い出されて安息を得ました。ところが獅子が死ぬと再び彼らは偶像礼拝の中に入り込むという繰り返しの歴史ですよっていう話をしていました。そして今日学ぶ3章の7節から獅子たちが出てきます。初めに出てくるのはカレブの弟オテニエル、次にエフデ、次にシャムガルという人が出てきて、4章から興味深い人が出てきます。女預言者デボラです。戦いのために神様が彼女を通してバラクという人に戦うことを命じたんですが、バラクはですね、あなたが一緒に行ってくださるなら行きましょうとですね。主の導きにそのまま従わないとどうなっていくのか。具体的には男が頭になって、男が指導的な働きをしなければいけないのに、女の人に丸投げをしてしまっているとどうなってしまうのか。これですね、午後に学んでいきたいと思うんですけれども、それで戦ってですね、カナン人の将軍シセラに勝利をしたんです。シセラは戦車から逃げて降りて逃げていき、ヤエルという女の人のいる天幕の中に入ってそこで眠ったんですね。その間にヤエルがなんと鉄の杭を彼のこめかみに打ち込んで地に差し通したと書いてあります。でデボラが歌を歌うんですね。歌を歌います。でバラクも歌うんですが、これ歌詞を作ったのはデボラです。で彼女が歌を歌っている中で、その戦いに参戦していった各部族について話していきます。覚えてますね。あのイスラエルにはゼブルン族、ナフタリ族、特にゼブルン族とナフタリ族が中心的に動いてますけれども、その他にもどのようにこの各部族が動いていったかですね、それを歌っていきますが、と同時に非常に消極的だった部族のに対する叱責、その責める言葉、叱るような言葉も書いています。そして今読んだ箇所、メローズという町の名前だと思いますが、どこにあるかが確かではありませんが、メローズというおそらくはすぐ近く、その戦いの現場の戦場のすぐ近くにあったところだと思いますけれども、その町に対しては激しい呪いを宣言してるんですよ。もう一度見てみると、主の使いは言った。ですからこれはデボラがこの憎たらしくてですね、その戦いにこの関わらなかったことに対して憎たらしくて言ったのではなくて、主の使いご自身が、ヤーウェの軍の将ご自身が、覚えてますか、あのエリコの城に行った時にですね、 剣を持った抜き身の剣を持った人が出てきて、これは主の使いでしたが、主ご自身でしたが、その主ご自身がこのことを言ってるんですね。彼らは主の手助けに来ず。ですからデボラ、バラクが戦っているんですけれども、これは主ご自身を助けなかったんだという、こういう主の憤りをここで見ることができるんですね。おそらく具体的にはカナン人が逃走してるんですよ。逃走していて、目の前で彼らは戦おうと思えば戦うことができたのに、あえて戦わなかった、身を引いていた、見て見ぬふりをしていた、そのような、無関心、悪い態度に対する懲らしめが今ここに書いてあるわけなんです。で、デボラという女性、女預言者なんですが、この歌を読むとですね、今読んだように非常に激しいですね、戦闘的です。で、なんでこのように言葉が激しくなるのか。これは神様の救いそのものだからです。イスラエルがその敵の敵から救い出されるということはですね、ちょうどヨシュアがですね、このカナン人やペリジ人やエブス人を戦っている時に神様が与えてくださった勝利、またエジプトからイスラエルが出てくる時に神様がエジプトを懲らしめられた、エジプトを裁かれた時の勝利ですね、これと同じ神の救いを神様が今ここで行っておられて、簡単に言ったら、私たちクリスチャンに当てはめたら、神様の罪からの救いそのものに関する、とても大事な、出来事だったわけなんですね。この神様の情熱と、とても強い敵を粉砕せしめる意図ですね、これを、このここで見ることができてですね、で、私たちがこの神様の救いの中に入ることができ、またこの戦いの中に入っているイスラエルの各部族はまさに、この救い、神様の救いの中に私も入っていきますですね、そういう意思表示に意思表示なわけなんですね。ですから、救いを受ける、神の救いを受けるということは、立場があやふやにできないということを表しています。ですか、積極的に関わることをしないで神の救いを受け入れなければ、それは罪の友と同じなんだよと言ってるわけなんです。積極的に味方するか、さもなければ敵対するかの二者選択なんだよということなんですね。で、メローズのその人の特徴は、一言で言うと、今日のメッセージの題ですが、なすべき正しいことを行わなかった罪なんですよ。ヤコブの手紙にこういう言葉があります。4章の17節、こういうわけで、なすべき正しいことを知っていながら行わないなら、それはその人の罪です。罪というと、何か行ったことを罪と私たちはよく言うわけなんですよね。けれども、ここのヤコブの手紙によると、正しいと分かっていることに関わらなかったら、それが罪なんだよと言ってるわけなんです。このメローズの人たちがバールとか偶像礼拝を行っていたから呪われたのではない、大きな罪や咎を犯したことでもない、そういうふうに書いてないですね。ここでは、まあ、やったかもしれませんけども、少なくともあの書いてないですよ。その主の手助けに来なかった、つまり正しいことを行わなかったから呪われたんですね。で、人間には、私たち人間にはそういう人たちが大勢いるということを知らなければいけません。 ことさらに悪いことを行っていないんですよ。正しい人のように見えるけれども、善と呼ばれているものに大きな関心がない。悪いことについて自分はその悪いことを嘆くことさえするかもしれない、口で発するかもしれないけれども、行動に移してその悪に取り組むということはしないということです。神の救いについて言うならば、ことさらに罪を犯していないかもしれない。でイエス・キリストが言われることに同意さえするかもしれないけれども、この方が自分の罪のために死んでくださった私の救い主なんだという個人的なところまで深く関わりたくはないという、そういう問題になるわけなんです。で私たちは一つの悪が行われる、本当にこれは悪いと思われている悪が行われるときに、その直接の加害者だけで可能になったのではないということを知るべきなんですね。で、最近話題になっている事件、学校のいじめの事件、自殺してしまいました。で、皆さんもよくご存知のように、そのいじめの本人たち、いじめを行った本人たちの問題は確かなんですけれども、もし学校の担任の先生、学校、教育委員会、警察のいずれもが不誠実な対応ではない誠実な対応を、この4つの機関のうちどれかが行っていれば自殺を防げたはずだと言われています。ある人がこう言いました。悪が勝ち誇るのに必要なのは善良な人々が何もしないことだけだ。わかりました？もう一回言いますね。悪が勝ち誇るのに必要なのは善良な人々が何もしないことだけだ。ですから神は実際に関わることを願っておられるんですね。でもなんで私たち関わりたくないんでしょうか。関わりたくない理由、いくつかあるかと思いますが、2つ話しますが、1つは面倒くさい、生活が乱されたくない。今自分が行っていることに結局その行っているところに障害が入るっていうか、支障が出てきて手間なことになり面倒なことになる。イエス様は隣人を愛しなさいと言われたときに、良きサマリア人の例えを話されました。ちょっとお読みしますが、イエスは答えて言われた。ある人がエルサレムからエリコへ下る道で強盗に襲われた。強盗どもはその人の着物を剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにして逃げていった。たまたま祭司が一人その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。同じようにレビ人もその場所に来て彼を見ると反対側を通り過ぎていった。ところがあるサマリア人が旅の途中そこに来合わせ、彼を見てかわいそうに思い、近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き解放してやった。次の日彼はデナリ2つを取り出し、宿屋の主人に渡していった。解放してあげてください、もっと費用がかかったから私が帰りに払います。いかがですか。ユダヤ人の祭司、レビ人、隣人を愛しなさいと教えている人たちですよ。この人たちが日頃のその神殿の中における奉仕、これに支障が出るから通り過ぎたんです。何の咎めもありません。その悪いこと、例えばね、なんか お金を横領したであるとかですね、会員の罪を犯して嘘ついて、そういうのやってないわけですよ。いつもの通りに一日を過ごすことができたけれども、サマリア人は傷にオリーブ油を塗り、ブドウ酒を注いで包帯を巻き、応急措置をしてあげただけではなく、宿屋まで家畜、自分の家畜に乗せて そして宿屋を宿代を彼のために払っていると。私たちが生活が今までのやり方、今までの生活のあり方、これが乱される、それるということを恐れてはいけない。これが愛という行為によって私たちはどんどんそれていくということが可能なんですね。あり得るわけなんです。主の御霊が働かれるときには非日常的なことが起こっています。人が苦しんでいるところ、悩んでいるところ、弱まっているところ、そうしたところに主ご自身の力を神様は発揮されるわけです。で、もう一つ関わりたくない理由、理由というか結果と言ってもいいかもしれません。分析をしていくんですね。私たちは分析をします。何かそういう神様の働きなり非日常的なことが起こると、なんでこの人はこんなことをするんだろうと、助ける手を出す前に分析を始めるんです。生まれつきの盲人、有名な盲人のね話は、イエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られたって言ってるんですね。この見られたっていうのはですね、注意してみたっていうんですよ。イエス様もその時に神の技が働くっていうことを見ていたんでしょうね。ところが弟子たちは彼についてイエスに質問していった。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか、この人ですか、その両親ですか。分析する必要ないんですよ。手助けすればいいんですよ。イエス様は神の子として、御子として、その人の目を開けさせてくださり、目を開けさせてくださるだけではなく霊の目も開けさせてくださり、ご自身が神の子キリストであることを彼が悟るに至らせてくださったわけなんです。それがですね、どのような形になって、どうなんで、どういうふうになって、もうそれはもう全然関係なく、私は目が見えなかったのに今は見えるという事実だけがはっきりしているわけなんですよ。ごめんなさい、もう一つありました。理由が、関わりたくない理由、これが一番根本的です。自分を捨てなければならないからです。自分を横に追いやって置いて、その人に関わっていく、いや神ご自身に関わっていかなければいけないからです。神様の救いを受け入れること自体が自分を捨てることであります。自分の罪のために死なれて3日目によみがえられたという福音、これを同意するとこまでは多くの人ができるんですよ。あ、これはそうだなって、頭ではわかるよけれども、自分に関わるものとならせるところまでが身を引いてしまう人が多いんですね。なぜか、自分が取り扱われなければいけない、自分が変わらなければいけない。だからなすべき正しいことを知りながらそれを行わないで退いてしまう。福音というのは自分に関わらせるものなんです。その象徴が水のバプテスマです。水のバプテスマの意味はキリストと共に葬られて、死んでですね、葬られて、あの水というのが墓を象徴、墓を意味しています。そしてキリストと共に生き返ると、共にという言葉、キリストに結びつけられるという言葉があります。自分がもうキリストと一つになったんだというところまで個人的に関わらせていくということを行っているかどうかなんですよ。これを行わないとメローズと同じなんだよと。何もしてないから、悪いことしてないように見えるかもしれないけれども、ここまで行わないと結局は敵対していると同じことなんだよと。イエス様が言われました。私の味方でないものは私に逆らうものであり、私と共に集めないものは散らすものです。これはですね、英語だとすごく分かりやすいですね。もし、そのまま、If he is not for me, he is against me っていう感じで書いたんですね。フォーでなければアゲンストだよと。グレッグ・ローリーという伝道者が、 このアメリカにいますけれども、彼がですね高校生の時に改心しました。イエス様を信じました。でそこ であの高校のキャンパスまでですね、この校内にまで入ってきて伝道していた、ロニー・フリズビーっていう人がいてですね、で彼がここの箇所を取り上げて話したんですね。そして今まで彼は、そのグレッグはですね、まさか私が自分がイエス様に敵対してるとは思ってなかった、こう言ったんですね。でもイエス様にフォーでもなかった、つまり、味方でもなかった、イエス様に自分を明け渡してるわけでもなかった、ということは私は敵対していたんだ。でそれが分かり、彼は悔い改めて、そしてイエス様を受け入れる祈りをしたんですね。イエス様に対して私たちは中立であることはできないんです。そして次にですね、イエス様の味方になることによって私たちは次の豊かな祝福があります。これぜひ覚えてください。もう関わっている人、もうイエス様のその救いの中に、戦いの中に入っている人に対してはこの言葉をぜひ覚えてください。ではこれらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょう。神が味方なんですよ。これですね、もう根本的な真理です。ぜひ皆さん、神様の救いに関わってすでにいるのであれば、これを根底に置いてください、自分の信仰の。神は味方なんだっていうことです。私たちの感情、嘘つきます。何か私たちが調子悪い時に神は敵対しているっていうふうに見るんですね。この今読んだところは8章の31節ですけども、8章の1節、8章の始まりの時にはところには、誰でもキリストイエスにあるものは絶対に罪に定められることはありません。8章の1節、ロマ書ですね。今なんかロマ書って言わなかった。ロマ書の8章の1節です。で今さっき読んだところね、ローマの8章の31節ですね。ではこれらのことはどう言えるでしょう。神が私たちの味方であれば、誰が私たちに敵対できるでしょう。味方してるんです。もちろん私たちは神様から訓練を受けるとき、懲らしめを受けるときはあります。でもイエス様は言いました。これラオディケアの教会に言いました。私は愛するものを懲らしめる。愛するものを懲らしめるんです。ある小さな子が、っていうかそのもう大人になった人が出て話してくれましたが、小学生の時にですねこう言ったんですね。あなたが選んで好きなものをやっていいよって言われた時に、これほど恐ろしいことはなかった。子供が善悪の判断がまだつかない時に、あなたが善悪の判断をつけてやってっていいんだよって、今のなんか流行っている哲学ですよね、教育哲学ですよね。とんでもないことです。子供は懲らしめるんです。訓練を施すんです。何が善で悪なのか親が教えていくんですよ。ここに初めて平安があり、安心感があり、これをイエス様が私たちに施してくださるんですね。愛しているからこそ、でヘブルの12章においては、懲らしめられない人は私生児であるって書いてます。本物の子供じゃないって言ってるんですよ。ですからそれも含めて、私はあなたの味方だよ、絶対に私はあなたを見捨てないよ、大丈夫だよ。そして次には、今は自分自身に対する話ですけれども、今度は他の人たちに対するこの広がりの約束があるんですね。こうイエス様が言われました。マルコの9章の40節、私たちに反対しないものは私たちの味方です。すごい大きな広い約束です。先ほどはですね、私に味方しないものは私に逆らうものって言ってました。これは個人的に私たちが神様から、イエス様から受けるべき言葉でありますけれども、今度はそういう共同体がいるときには、イエス様は神の国について広い考えを持っておられます。私に反対しないものは私の味方だよ。どういうことか。これは神を愛する者にとっては すべてのことを益と働かせてくださって善としてくださるという、他にあるローマの8章にある言葉と同じです。私たちにとって、このイエス様を本当に私は信じていますというふうに言っていない人であっても、もしくはイエス様を知らない人、神様を信じてない人であってもですね、この世的なものであったとしてもですね、実は神様はそういう人やそういう出来事やそういう状況を用いてくださって、そして神の国のためにそれを働かせてくださる。そして私たちにとっては、この人はもう全然もうイエス様の信じるとかそういう人とは離れてるわと言ってる人であっても、実はその人も神様の救いを受ける報いを後にもらうかもしれない。他の箇所では弟子たちにですね、水いっぱい与えるものは神の報いから漏れないというイエス様の言葉もあります。そのように、この神の国は広がりを持っているんだよということであります。ピリピの4章の5節に、あなた方の寛容な心をすべての人に知らせなさい、主は近いのですとあります。主が戻ってくるのが近い。だからその寛容な心をすべての人に知らせていきなさい。皆さんがまずはチャレンジをお与えしたいのが、イエス様に味方しているでしょうか。イエス様の戦いの中に入っているでしょうか。イエス様の救いを受け入れているでしょうか。まずここのチャレンジですね。もう一つの今度は、なんていうんですかね、奨励の言葉は、その中に入っている人たちはもう神が味方ですから、誰も敵対することはできません。故に敵対しているように見えるものであっても、敵対しているように思える人であっても大丈夫ですよ。神の国の中に取り込まれていますよですね。お祈りしましょう。愛する主よ、ありがとうございました。本当にあなたが私たちに与えてくださったこの御業を頭の中で思っていくだけではなく、心から受け入れて自分の生活の中でそのあなたの働きを見ていくことができるように私たちはなりたいと願っております。天のお父様、どうかここにいる兄弟一人一人にあなたのこの豊かな恵みを与えてくださいますようにお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アメン。